謎、ドキドキ、ボドゲ、ラジオ。
梅津ホラーハウス、漂流教室と思考実験展。
グワシ
といえばね、
うん、
梅津和夫、
うんうん、
梅津和夫といえばグワシ、
まこちゃん、
まこちゃん、まことちゃん。グワシって何なんですかね。
読んでないからは何とも言えない。
作中に出てくるポーズなのかな。
そうでしょ。
それともあれ
なのか、アベシみたいなもんじゃん。
アベシ、あの北斗
そうそうそう、
北斗の剣の
そうそう、
まあ、確かに、まあ、私もね、漂流教室は読んでないので。
読んでない
の。まあ、ちょっと漂
流教室出てこないでしょ。
漂流教室ではないんじゃないかな。
ではない。でもまこちゃん、まことちゃんでしょ。
うん、俺なんでこのポーズを取るの、はい、グワシって。
いや、だから読んでないからわかんないって言ったじゃないの。
ごめんなさい、失礼しました。はい、本日紹介しますのは、梅津ホラーハウス漂流教室と思考実験展でございます。うんうん、こちらはですね、ちょうど先週、今週末ぐらいかな、から、吉祥寺のギャラリーゼノンで始まりました。うんうんうん、なんですかね、まあ。
駅から近かったね。
駅から徒歩5分ぐらいですかね。ねはい。あの
ジョルディーノ
さんの、まあ、左斜め前ぐらい の、うん、あの間隔の場所でしたけれども、うん、初めて行きましたね、うんはい、あのギャラリーゼノン自体。
あそこのあと隣 の、 なのコワーキングスペースと提携っていうか経営が一緒なのかな
みたいでしたね。
なんかそんな感じだったよね、はい、
なんか隣のコワーキングスペースもなんかコワーキングスペースゼノンとか、 なんか似たような感じの、はい、名前だったので、
なんか漫画のペン入れ体験とかできますよ、はいはい、とか書いてあってやってみたいって思った。
うん、そうですね、はい、
あとシティハンターがね、
シティハンター、ね、シティハンターは中野になんかこの関係性が、あんな感じじゃないや、吉祥寺に
分かんない、
関係性が深いのかな、
そこまで分かんない。うん、
ちょっと分かんないですけど、はい、
はい、
で今回はですね、この、ま、梅津和夫と、ま、コラボしたというか、
うんうん、
まあまあまあコラボした、
ま、漂流教室ね、まあ、
思考実験展ということで、うんうん、思考実験展自体が我々初参加ですね。
そうそうそう、
あの開催自体はどうやら5回ぐらいは開催してるっていうのを、あの我々と、まあ、同じ回ではなかったけれども、うん、あの違う回にあの、うん、参加された方から教えていただいて、あの、まあ、その方はあの過去何回かの、思考実験展にこう参加されたということだったんですけれども、うん、まあ、我々は思考実験展自体も初めてだったので、
うん、
まあ、これからどんな体験が待ち受けているんだろうかと思って、こう、うんうん、そわそわしながら、うんうん、こう参加したわけなんですけれども、
うん、
まあ、思考実験展自体が何ですかね、なんかこう、あの始める前の感じとしては、
うん、
こうね、なんかさまざまな何かが起こって、その中でなんか我々自身がこう選択したり判断したり、
うん、
であなた自身が、まあ、なんかあなた自身の人間性が浮き彫りになるみたいな、
うん、心理テストみたいな、ね、
そうですね、うん、なんかそんなようなことが一応なんか事前に言われていて、
うんうんうん、
でこのプレイヤーではないですよね。このまあ展示を見る我々自身が、まあ、どのような思考を行うのか、
うん、
まあ、だから社会実験的な要素もちょっとあるのかな、
うんうんうん、
みたいな、ちょっとふわっとしてますけれども、
なんかイマーシブっぽかった、
イマーシブシアター的な要素もちょっとありましたね、
うんうん、
はい、まあ、で実際にこう触れてみて思ったことは、
はい、ま
あ、想像以上にこう体験型だったなと。
あ、そうね、展示見て回るっていう感じ
では全然なかったですね。
まあ、なんとか点って書かれてるからね。
そうそうそう、
ギャラリーだしね、
そうそうそう、
なんかそんな感じなのかなって思ってましたけど、うん、それとは全然違いましたね。
全く違いましたね。
なんか、うん、なんか このタイトルでそれ想像できるかなって気はする、
ね、激しく巻き込まれましたもんね、
うんうん、あと謎解きとはまた違うけど、なんて言うんだろう、なんて言うんだろうね、これね、
うん、
新しい感じだ、
まあ、まあでもなんか
ツアーみたいな感じ、
世界体験に近いんじゃないかな。
ああ、そうかもしれない、うん、
まあ、今回の、まあ、今までの思考実験展がそう参加したことは分からないんですけど、うん、もう我々まさしくね、この漂流教室の世界観に、うん、 この1時間とか没入して、ね、
そうそう、
でその中でさまざまな
体験展示って感じ、
体験展示、体験展示、うん、だから展示じゃないんじゃないのかな、
なん、
うん、いや没入だと思うよ、
うん、
この漂流教室世界に、あと漂流教室を体験したじゃん、
うんうんうん、
漂流教室、
うん、
天、いや天じゃ、うん、天じゃないんだよ、ね、
天じゃないんだよ、
うん、まあ、なんと
ホラーハウス自体は、はい、どういうこと、別にホラーっていう感じのホラーではなかった気がする、
まあまあまあ、
梅津ホラーハウスっていうのがあるのかな、
梅津ホラーハウスが一応作品タイトルなので、
あ、作品タイトル
か、メインの作品タイトルが梅津ホラーハウスで、うん、サブタイトルが漂流教室と思考実験タイトル、
うん、なるほどね、なるほど、
結構ね面白かったですね、
うん、
はい、私自身はね、まあ、もちろん梅津和夫っていう存在は知ってますけれども、うん、実はほぼ触れたことがなくてですね、う
ん、あんまり時代的にちょっと前かなみたいな、
まあ、ちょっと前かなってありますけど、一応中学校の図書館に、漂流教室は全巻置いてあって、だ
からまあ図書館に置かれるレベルって、
ね、まあまあまあそうですね、うん、はい、なんで読もうかなと思った瞬間もあったんですけれども、うん、ちょっとね絵柄が苦手というか、なんか夢に見たんですよね、なんていう絵柄、劇画っていうのちょっとなんていうかわかんないですけれども、なんかおどろおどろしいというか、
そうだよね、
では内容自体もちょっとそのホラーチックというか
SF、
まあ、SF、うん、まあ、人間性をこうまざまざとこう突きつけられるようなものがあったりする、うん、そうそうそう、うん、でこうちょっとこう何なんて言うんでしょう、この、まあ、本当に怖いのは人間だったみたいな感じの
要素があるわけじゃないですか、あの人信じられへんか
った、ね、そうそうそうそう、なんで確かね、この私が小学校というか、まあ中学生の頃はなんかその一巻の雰囲気を見て、あ、なんかこれちょっと怖いかもやめとこうみたいな感じで、
確かに
触れなかったんですよね、うん、まあ、ただまあそれはまあその頃の話なのであって、まあ、今はね別に全然その切り離して触れられるわけなので、
うんうん、
今まあ改めて梅津和夫を触れてもいいのかなっていうのはね、ちょっとこの漂流教室と思考実験
展開、基本ホラー漫画を描かれてるって感じなのかしら、
いや、まあでも途中からギャグに転身しているはずなんだけれども、はいはいはい、まあ、それまではやっぱりまあ、いや正直よく知らないです、
うん、梅津和夫先生といえば、
はい、
お家ですよね。
お家？
お家これドーンってドーンって。
そうなんですか。
そう。
あ、知らない
。赤と白のね、しましまの。
はい、ああ、まあまあ赤と白のしましまの服は。
に住まわれて
る、はい。あ、そうなの。へえ、詳しいですね。
え、結構有名な話じゃない？
あ、そうなんですね。あ、それちょっと知らなかったですね。
実際に本当に家が、
その
自分の世界観
というか。あ、そうなんですね。
はい、できられる、
まあ、それお金持ってるアーティストは違います
ね。お金持ってるアーティストっていうか、
5点で
した。お金持ってても作るかどうかは人によるのでは。
確かに。
そうでしょう。
まあ、確かに。
そうでしょう。
人による。まあ、ね、それはそうですね。
草間さんがめちゃめちゃしましまの水様のどこに住んでるかって言われると分かんないじゃないですか。
まあそんなことはね。小田栄一郎さんがね、なんかこうね。海賊船みたいな家に住んでるかっていうと、
まあ、そういうわけじゃないでしょうね。作品と自分が住みたい家は違うでしょ。
確かに、確かに。まあ、でも知らないだけでそういうことはあり得るかもしれないですよ。ミステリー作家にも館に住みたいと思って、
あ、それはあるでしょうね。
ちょっと半分こうリニューアルみたいな感じで館を作って、
隠し部屋とか、
あ、そうそうそうそう、
謎の分厚い壁み
たいな、そうそうそうそういうの実際にご自身の住居に実装されたっていう方もいらっしゃいますからね、うん、まあでも、うん、
はい、
水川蔵さんもそうなんです。まあちょっと知らなさすぎたので、うん、やっぱりこのね展示に思考実験展に触れてみて、
ね、でも知らなくてもね、作品知らなくても楽しかった。
それはそう、確かに
ちゃんとフォローケアされたし、
ケアされてましたし、うん、まあでもね、うん、やっぱり触れてみて、あ、もっとこの漂流教室知りたいなみたいな気持ちにはなったので、うん、
あとね、コラボフードとかね、コラボドリンクとか、ね、
あ、そうですね、はい、充実してましたね。
ね、
はい、 結構なんか
グッズとかもいっぱいありました、ね、
あのグロい見た目に反して多分これは美味しそうみたいなやつ
わかる
ありましたね、
はい、味は美味しそうって
そうそう、うん、そういうのもあったりして、
うん、
で最後にねこう何でしたっけ通信簿だこれがちょっともらえるのもね、うん、こう面白かったですよね、
うんうん
はい、そのキャラクターあなたをモチーフとしてあなたはこういう
ものです、ね、まあまあ結果みたいな
そうそうそう通信簿渡されるっていうこれなんかねお返しがあるのもねちょっと嬉しいですよね、うん、
お土産みたいな、
は
い、
これはあれなのかなやっぱり、うん、あの思考実験点は全部こういう
あどうなんだろう、うん、もう実験した結果ってことじゃないあ
そうそうそうそうそう、うんうん、ちょっとわかんないですけど ね
毎回やってんのかわかんない、うん
なかなか面白かったので、ね、なんか次回またチャンスがあれば、あの
試行実験点はね、時間もね、キュッとしてましたよね。
そうそうそうそう、ちょうどいい感じ。
1時間でした
っけ？1時間ぐらいで、うん、そうなんですね。まあ終わった後ちょっとね、その、あのグッズコーナーとか、まあ、
カフェコーナー
とかでちょっとのんびりしたりして、あの、あそこああだったねみたいな、うん、感想戦じゃないけどちょっと振り返りみたいなね。
どうでしたみたいな、ね。
うん、そうそうそう。
うん。
だからやっぱりなんか美術館とか行った時もその終わった後その美術館 の, そのグッズミュージアムショップとかカフェコーナーとかでなんかあそこ良かったよねみたいな話をちょっとしたりするじゃないそれにこう近しい体験だったっていうのもあるかもしれないですね、うん
うん、あとね荷物は少ない方がいいです、ね、
それはそうね、うん、そう確かにね預かってくれる場所はないのでそうそう駅とかのコインロッカー使った方がいいでしょうねあ
ん
ま
別にクローゼットは案内とかもなかったんで、
うんうん、もしかしたら我々が軽装で行ったから言われなかっただけかもしれないですけれども、うんうんまあ、なるべくね
もう少ないには越したことない
あと靴とかもね
歩きやすい
ものがいいんじゃないかなと思いますというわけで本日は梅津ホラーハウス漂流教室と思考実験展のご紹介でした、は
い、バイバイ。